石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
明日の26日から au のデータマックスプランの受付が開始されるという、まあね、ニュースが出てました、
はい。
先日ね、 au はまあ3つの料金プランを発表したんですけども、まあ、そのうち2つが6月1日からスタートして、そのまあデータマックスプランがようやっとスタートするという感じになります。まあね、使い放題の料金プランになっていて、テザリングとか海外で使う分にはまあ20ギガという制限はありますけども、スマートフォンで使う分には使い放題だと。でついに使い放題が来たかと思いつつも、一方でそんなに使えないんじゃないかみたいなね声もあったりとかってとこありますが、容量を気にせずに使えるっていうのは非常にね快適なのかなというところです。これね、よくこのタイミングで料金プランスタートするなともちょっと関心もしてて、
はい、
菅官房長官が激怒りで解除料を1000円にしなさいとかっていう話もまだね決着はしてない段階なので、これまあこのままでいくと10月からは解除料1000円の料金プランにしなさいよというところなのでね、今の料金プランというのは9500円が前提になってるので、これ9500円が1000円になっちゃうと、本来であればいつでもやめられてしまうので値上げをしなきゃいけないんですけど、このご時世値上げするわけにもいかないので、1000円でしかもね料金プラン維持されるのかな、もしかすると安くなるのかなという感じだと思います。で、ね、またこれ料金プラン変えなきゃいけないから結構めんどくさいんじゃないのかと思いつつ、一つ今回のその今現状のまあ政策の抜け穴といいますか、
はい、
起用契約っていうのがありまして、10月まで契約したものに関してはそれがまあ継続することはいいよってことは許されてるんですね。なので今契約してもらえば今の料金プランの2年縛りがまんま継続されると、
はい、
なのでまあ2021年までそのまあ料金プランが、ね、継続されたりもするし、そのまた更新のタイミングも同じ料金プランを契約してもらうことも可能になるということなので、うん、今のうちに今の料金プランで縛っておきたいっていうのはキャリアとしてはあるのかなっていう気は、そうですね、なのでまあ10月からかなり緩くなってしまうので、はい、であれば今のうちに2年の切り替えてもらうと、ここから2年とかになったりもするので、それでまあ囲い込みたいっていうのもあるでしょうし、10月までその前の9月の中旬までiPhone のね型落ちのものをね一生懸命売ったりもするでしょうから、それと組み合わせて今のうちに囲い込むっていう作戦に出るんじゃないのかなっていう感じですかね。
はい、
ね、本当まあね、これからまだまだ料金動きそうだったりもしますし、
うん、
ね、iPhone 商戦も9月に始まったりもするので、いろいろとね最後のキャンペーンとかもあるかもしれないので、なかなかこういつ買ったらいいんだ、いつ買い替えたらいいのかっていうのは悩ましいんですけども、ね、
うん、
この番組でもね最新情報をね常に発信できたらなと思いますので、楽しみにしてくださいという感じですね。
はい、はい、さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
レノボジャパンが先日発売した Google アシスタントを搭載したスマートディスプレイを特集します。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
Google アシスタント搭載、レノボジャパンスマートディスプレイ発売。レノボジャパンは7月に Google アシスタント搭載のスマートディスプレイ、レノボスマートディスプレイ M10 とレノボスマートクロックの2機種を発表発売しました。音声入力により ニュースや料理レシピなどのアプリやスマート家電のコントロールも可能。ノート PC、ThinkPad のレノボならではの機能も充実しています。本日はレノボジャパン株式会社より広報部の鈴木正義さんをお迎えし、この新しいスマートディスプレイについて詳しくお聞きしていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。レノボさんにお越しいただいたのは2016年9月にモトローラのモト Z とレノボのヨガブックを特集して以来3年ぶりという感じです。この3年でモトローラね、いろいろとスマートフォン出してきましたけども、実際振り返ってどうですか？
はい、そうですね、MVNO の市場がやはり一定のポジションが確立されてきたということもあって、その中でですね、Android 勢として本当に確たる地位がですね、できてきたかなという感じなので、まだまだこれから頑張んなきゃいけないんですけれども、おかげさまで非常に順調に来てると思います。はい、
で今日はレノボの鈴木さんとしてお話を紹介するという感じですね。はい、はい、いろいろとねブランドありますけども、その中でも今日はレノボという感じです。で、今回、お話を聞きたいのが、スマートディスプレイと、ね、スマートスピーカーに関してはこの番組何回か取り上げてきましたけども、今回まあスマートディスプレイという感じで、だんだんねスピーカーからディスプレイにこうね昇流が変わってきたのかなという感じがしますけども、そもそもこうレノボがスマートディスプレイ発売する経緯はどういったことがあったんですかね？
レノボ自体がやはりその家庭の中のスマートデバイスってものがどんどんこう充実させていきたいってい こう会社としての大きな狙いがあるんですけども、その中でやはりスマートスピーカーだけですと、ちょっとその音だけで情報を得るのにはなかなかこう不自由な部分もあるので、画面をつけましょうということで、ここ数年やってきておりまして、実は今回は Google の AI のエンジンを載せてますけれども、他に Amazon の Alexa に対応したタブレットとスピーカーがドッキングするようなタイプのものも出していまして、今回はGoogle のバージョンであると、そういう形になりますね。
そうですね。で、いろんなスマートスピーカー自分も使ってきましたけども、結構ね便利な反面、面倒くさかったりとか、ね、なかなかこう可能性を感じない部分があるんですけども、ディスプレイがつくとちょっと違うのかなというところもあるので、この辺詳しく掘っていきたいなと思います。それではまず、改めて、1機種ずつ詳しく聞いていきたいと思います。まずはレノボスマートディスプレイ M10 ですけども、こちらはどういった商品なんでしょうかね？
はい、まずディスプレイが10インチのタブレットぐらいの大きさのですねディスプレイがついていまして、当然ディスプレイタッチ操作もできますので、音声とタッチで、触って声でコントロールして、目で見て耳で聞いてという形なので、非常にこう、ナチュラルなインターフェースでインターネットの世界にアクセスできるという形になります。
でこれあれですよね、画面の横に大きなスピーカーがついていて、でなんか裏が木目というか、
そうですね、バンブー調の、テキスチャーになってますけども、
これ家の中の置き場としてはどういうところを想定されてるんですかね？
はい、リビングルームですとかキッチンを想定してますので、そういう意味でもあまりこうメカメカしい見た目にはしていないんですね。で特にそのキッチンなんかですと、こう両手が使えない状態で、例えばなんかこうパンをこねているとかですね、そういう時にちょっとレシピを思い出したいんでもう一回検索したいっていう時に声だけで操作できて、それがこう目で見てレシピなんかをこう教えてくれるっていうのは非常に便利な使い方だと思います。
なのであれですよね、 YouTube の動画とかが見れるようになっていると。
そうですね、 YouTube もここで見れますね。
あとスピーカーもそれなりに大きいので、今いい音でも聞けるという感じですかね？
そうですね、各種の音楽のストリーミングサービスにも対応してますので、自分が契約しているような音楽サービスで聞いていただくこともできると思います。
あとあれですよね、これはインカメラがついているというところも特徴なんですよね。
はい、そうですね、いわゆる Google Duo というですね、ビデオチャットができるようになっていますので、例えばこれをその田舎のおばあちゃんの家にも1台置いてあって、おばあちゃんと会話したいなっていった時に、向こうもこちらも、音声だけでつながりますので、非常に便利です。一方でこのカメラをこう機械的にシャッターで閉じることもできますので、ふと気づいていたら家の中が誰かに見られていたというようなことがないような仕組みもちゃんと考えられていますね。
これ自分非常にこの Google Duo 対応が気になっていまして、よく出張とか行く中で、なんか子供とビデオ通話したいって時もあるんですけど、子供が2歳なので、自分で操作できないので、だから親が持った状態でビデオ通話に参加しなきゃいけないんですけど、これがねリビングそこに置いてあると、もう子供が直接タッチして、ね、そのビデオ通話に出れるので、非常に いいかなと思ってちょっと気になっていて、実際これお借りして試したんですけど、やっぱちゃんと鳴ったらここに来てくれて、でタッチして応答もしてくれるようになったので、結構そういった意味では電話代わりというか、うん、Google で使うことによってテレビ電話の機械として非常に使い勝手いいのかなというふうには思いましたね。これですよね、カメラがついてるデバイスってまだ日本ではこれだけになるんですよね。
そうですね、今のところは Google アシスタント系のデバイスとしてはこれだけになると思います ね、
ですよね。一応まあ Google でも Nest Hub で製品ありますけども、それはカメラついてないので、それで言うとこれがまた唯一という感じですよね。
はい、
でもう一台ちっちゃいデバイスがレノボスマートクロックと。
はい、あのクロックといって日本語にしてしまうと目覚まし時計っていうふうに理解いただければいいと思います。で、あの、まあ、我々そのいろいろなスマート家電が出てきている中で、実はあの目覚まし時計だけはまだこのスマート化がされてない領域だなということに気づきまして、うん、まあ、ちょっとこういうものに取り組んでみようと思って作ってみました。
うん、画面サイズ的には4インチくらいでしたっけ。
そうですね、ちょっとあの一昔前のスマホぐらい の、 あのサイズ感ですね。
うん、ですよね、はい、布調というかファブリック調みたいな感じの。
はい、そうですね、ちょっとこう、はい、四角錐のような形になっていると言ったらいいんでしょうかね。
はい、で、はい、その上の部分にプラスマイナスの音量調整があって、後ろには USB タイプ A ポートがついていると、はい、なのでここからスマートフォンを充電することも可能という感じですかね。もう本当にこう、これこっちはもうベッドサイドに置くっていうものですよね。
そうですね、あのどうしても我々があの調べたところ、まあ、現代人はみんなスマートフォン持ってますけども、それを目覚まし時計代わりにしてるという方が非常に多いんですけど、うん、やはりスマートフォンあのいろいろなことができてしまうので、その寝ようと思った時間から YouTube を見始めたりとか、うん、そうこうしてるうちに友達からチャットが来たりとか、仕事のメールが気になり始めたりとか、結構それでこう寝る時間が削られてしまうというようなこともあるので、まあ、そういうものはなるべく寝る時間やめましょうと、そういう提案もあるんですけども、一方でじゃあ明日の天気は気になるねとか、起きた時にすぐ交通渋滞の情報を知りたいよねとか、やはりネットにつながっていないとそれはそれでまたストレスになるのも現代人なので、本当に必要最小限の機能にこう引き算して残していったものがこのスマートクロックに搭載されていると、そういう形になります。
ね、これまあ、液晶画面なのでね、寝室とか置くと眩しいかなと思いきや、うん、意外とこれ夜の寝室に置いてもなんか薄暗く表示されて邪魔にならない光なんですよね。
これ自然と調整され
て、はい、あの環境光センサーがついてますので、周りが暗くなるとそれに合わせた明るさになるようになってます、う
ん、なので、まあ、これも実際お借りして使ってたんですけど、はい、まあ、だから本当にあの存在感なくって言い方変ですけど、要はその夜寝てる間は本当にぼんやりとね、
目障りにはならない、
黒地に白にね、あの光っているので、まあ、そんなに眩しくないし普通に違和感なく使えるかなという感じですかね。
その機能を逆に使ってるのは、あの目覚ましが鳴る30分前から今度液晶のディスプレイがだんだん明るくなってくるっていう機能がありまして、そうするとなんとなくこう枕元が薄明るいのでちょっと目眠りが浅くなって、でそのぐらいのタイミングでこう目覚ましが鳴るということですね、まあ、少しこう眠りを快適にするっていうことをまあ考えた機能がいくつか入ってるんですね。はい、
じゃあこれ実際なんか試してみましょうか。
はい、じゃあちょっと今マイクをオンにしてみます。
マイクのミュートを解除しました。
はい、ではあの今からちょっと、目覚ましをセットして寝るっていうところをやってみたいと思います。 OK Google、 おやすみ。
アラームは何時にセットしますか。
16時33分にセットして。
16時33分にアラームをセットしました。
まあこういった形で、
おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。こういった形でまあ目覚ましをセットして、その次にですね、ちょっと今こう虫の音みたいなのが聞こえてきた、虫の音が聞こえてきたと思うんですけども、うん、これあのいわゆるシーンとしている状態よりももう少しリラックスして寝ていただくための、環境音みたいなものがいくつかセットされてまして、他に例えば川のせせらぎですとか、こう森の木々のざわつく音とか、まあ、そういったものが入ってますので、まあ、これで眠っていただけるというものですね。はい、で、まあ、あと他にあのお休みって言った後にどういう手順で何をするかというのは自分で決められますので、例えばそのスマートバルブの電球を消したりですとか、エアコンを切ったりとか、まあ、そういったこともできます。
はい、
と言ってるうちに、目覚ましの時間になりましたが、
心地いい音ですね。
そうですね、まあ、これだけだとちょっと 目が覚めないと思うので、だんだんこう大きくなってきますので、この時に、止め方でちょっと面白いのが、ちょっとラジオで見えにくいんですけど、本体をこうポンと叩いてあげるとこれで止まります。
目覚ましの要領で叩く。
そうですね、あの昔ながら我々が慣れ親しんだの目覚ましの止め方でちゃんと止められるというのはですね。 OK Google アラームをリセット、
はい、オフにしました
と、まあ、大体こんな感じの使い方で、まあ、朝は朝でおはようというと、例えばラジオを聞いて交通情報を聞いて、で家の電気がついてコーヒーメーカーの電源が入るとか、そういったこともまあ自分でそのルーティーンっていうんですけども、まあ、そういったものをセットしておくと非常にこうスマートな朝が過ごせるという形になります。
でスマートクロックの方は YouTube とかの動画には再生対応してない、
ね、そうですね、先ほど申し上げました通り、あのやはりベッドルームで YouTube を見始めると本当にキリがなくなってしまうので、動画再生の機能はあえてつけていませんし、うん、ビデオチャットのためのカメラもついていません。やはりちょっと寝室にカメラがついているっていうと抵抗を感じる方もあると思いますね。であとこのマイクに関しても、あのあえてこうメカ的なこうスイッチのマイクにしていて、それをオフにすると
マイクをミュートしました、
こんな形で、あの
マイクのミュートを解除しました、
オンオフがですねはっきり分かるようになっているので、うん、オンになったままこう寝ていて何か寝言を言ったらそれがどっかに飛んでってるんじゃないかというような心配はないということが、一つあえて機械的なスイッチにしている理由ですね。
松代さん、これ実際見てどうですか？
そうですね、そのスイッチの点以外はもういかにもその寝室だったりリビングに馴染むようなデザインで、あの違和感がないんだろうなと思いましたし、逆になんかこれ置くならちょっと部屋掃除しようかなみたいな、気もしますし、おしゃれですよね。
まあだからね、普通の目覚まし時計より全然いいかな、
はいはい、スタイリッシュでいいと思います、
機能的にはね。
うん、
あとまあね、自分の場合やっぱりスマートディスプレイの方もう一個で機能としてあるのがGoogle フォトとも連携するので、いろんな普段撮った写真とかが、うん、まあ、フォトフレームとしてどんどん表示されるっていう機能も結構楽しく使えるかなっていうところはありますね、はい、で昔ねいろいろと各キャリアフォトフレーム出しましたけど、あれってこう写真をねその端末にメールで送ったりとか、うん、メモリーカード挿したりとかっていう手間があるんですけど、はいはい、Google フォト連携だとスマホで撮ったやつをもう何もしないでクラウド経由で保存されて、うん、それがまあこうやってスマートディスプレイでもうすぐに反映されるので、うん、まあ、それはそれで楽しいかなっていうのもあったりしますね、
うん、
なのでまあ確かにねスマートディスプレイは本当にリビングに最適だと思いますし、スマートクロックは確かに寝室に違和感なくいけるかなという感じですかね、
うん、
これ実際お値段はどれぐらいになるんですか？
はい、あのスマートディスプレイの方が税抜きで 22,800円になりまして、スマートクロックの方が税抜きで 9,100 円です。特にあのスマートクロックの方は、目覚まし時計から買い替えていただくっていうことを考えますので、なんとか頑張ってこう 9,000 円台に収めているわけです。
ねえ、高いのか安いのかなかなか判断に困る値付けですよね。
はい、
実際これ、まあ、あとスマートディスプレイもねいい値段な方なんですかね。
2万円台、
うん、なかなか競合は結構頑張ってたりもしますもんね。
まあそこは自信を持ってこの値段でもちろん提供させていただいておりますけども、はい
そうね、
はい、
ただ個人的に気になったのはこの目覚ましの方に関して言えば、いわゆる一般的な目覚ましって電池式じゃないですか。
はい、
ごくたまにですけど、なんか電池が切れてて時間すら合ってなくて、目覚まし鳴ってないみたいな時があったり、ちょっと私ヒヤッとすることがあったことがあるので、これだと電源を直接取れるんでそういう心配ないですよね。
そうですね、あの一応時間もインターネットにつながってますので常にこう遅れることなくやります。
これね、レノボ今回まあこういった商品出してますけども、レノボならではっていうのはどの辺になってきますかね？
そうですね、先ほどちょっとやってしまったんですけど、はい、あのスマートクロックっていう、まあ、このカテゴリー自体がまだレノボ独特のものなのかなと思っているんですけども、うん、例えばさっき そのポンと叩いて止めるですとか、じわじわとこう、明かりを明るくしていくですとか、まあ、そういったこう目覚まし時計っぽいような機能はレノボ独特の世界が、提供できているのかなと思いますね、
うん、これ発表されてから
実際反応ってどうですか？
反応すごくいいですね。予約販売もしていて、まあ、ちょっとキャンペーンもあったりしたんですけども、本当に我々 の、 期待以上の今反応になってきてると思います。
どの辺が評価されてる感じだったかね。
まあ、一つやはりこうスマートディスプレイって言われるカテゴリーが、いわゆる一旦スマートスピーカーを使った方たちが、あ、こういう方が良かったんだよね本当はっていうことでちょっとこう食いついてる部分もあると思いますし、やっぱりテクノロジーに詳しい方の方が今反応してる感じはあります。
やっぱり画面があった方がいいんだってみんな気づいたってことですよね。
そういうことですね
結局のところ、
いやだからね、本当に確かにスマートスピーカーも便利だなと思ったんですけど、やっぱディスプレイがついて、まあ、いろんなものを表示してくれるっていうのはもうすぐ分かるので、まあ、そこは非常に便利なのかなと。だから自分もね、その通勤はしてないんですけども、まあ、最寄りの駅からだいたいまあね、ところで来ましたりもするので、はいはい、そういった経路を設定しておくと、うん、朝もちゃんと何分の電車乗ればいいかとか、それがこう遅延してるかどうかっていうのも表示してくれたりもしますし、なので、まあ、そういった情報が出てるっていうのも良かったりもしますし、うん、あとまあニュースの再生、
そうですね、
石川進のニュース聞かせって聞けば、ね、ちゃんと再生もしてくれますし、
そう、ね、
この番組ちゃんと流れるようになりますし、あとね、いろんなこうね、日経電子版ニュースとかもね、配信されたりもするので、うん、でしかもだいぶ設定のアプリも分かりやすく変わってきたりもするので、うん、その順番とか好き嫌いとかも変えられたりもするので、
まあ、今回日本の発表に合わせてコンテンツの方もかなり日本ローカルのものが用意されてますので、例えばレシピなんかにしても日本のそういうコンテンツプロバイダーさんのレシピなので、すぐに違和感なく使っていただけると思います。
うん、ですよね。だから映像系のニュースとかも結構配信されていて、スマートディスプレイであれば映像のニュースで見ることができるという感じですもんね、はい、当然ラジコも聞けるという感じですもんね、はい、スロさん買うならどっちとかってありますか？
興味あるのは目覚ましの方なんですけど、私すっごい個人的な感想なんですが、私どこにいても時間が見られる環境じゃないとストレスなんですよ、部屋で。だから小さい家ながら私電波時計家に6つあるんですね。
でいやそれだったら声で聞けばいいんですよ
今何時って。
そうそうそうそう、
まあそうですけどね、うん、
だから自分もだから例えば洗濯してる時とかはい、はい、まあ、そこの場にはね時計なくても、でちょっと隣の部屋に OK ググリム何時って聞いて答えてもらうとかっていうのですぐ分かったりします、
ね、やっぱそこは声のアシストがないと解決はできないですね、今物理的にね。
うん、声なのかなっていう感じですかね。
そういうことですね。
うん、ね、うち今もう各部屋にスマートスピーカーがあるんですよ。
環境がそうなんですね。
でこれはだんだん一個一個こうスマートディスプレイに置き換えていくっていう今フェーズに入りつつあるんですけど
置いてみてやっぱりそう思われたという。
うん、そうですね。うん、あれですよね、複数こういったスマートスピーカーがあったりすると部屋に対してこう呼び出したりもできるんですよね。
そうですね、この Google アシスタントの機能でのブロードキャストという機能があるので、ちょっと今やってみたいと思いますね、はい、OK Google ブロードキャスト、
ブロードキャストするメッセージをどうぞ。
石川さん、ご飯ですよ。
ではブロードキャストします。
石川さん、ご飯ですよ。まあ、こんな感じですね、離れてる部屋にいる家族に呼びかけることもできます。これ逆の方から、まだご飯食べたくないなんていうのも戻すこともできるんですけども、まあ、これちょっと石川さんのようなこう豪邸に住んでいらっしゃると必要な機能になるかなと思いますので
今でだからそのクロックからディスプレイに対してブロードキャストしたという感じですよね。でこれはだから複数あれば一斉に家中バーッと、いい感じですよね。
あ、複数に流せるってことですか？
そうですね、
はい、
そ
うです、便利ですね。
ね、あとまあアメリカとかだったら結構は、ね、カメラ系も充実したりもするので、家の外にカメラ置いといてディスプレイからカメラの映像を見るとかってことも可能だったりもしますし、あとねルンバとも連携したりもするので、スマートスピーカーに向かって掃除してって言えばルンバが動いてくれたりもするので、なんかいろいろと活用しがいはあるんですけど、
はい、
結構難しいかなっていうのもあったりもしますよねその辺結構課題ですよね、スマートスピーカー業界としてはね。
実はレノボが世界の10カ国で同時に同じアンケートを、 その国の人にした結果があるんですけども、その中でこういったスマート家電がどのぐらいその使ってますかというアンケートで、だいたい先進国10カ国ぐらいなんですけど、実は日本が一番数字が低かったんですよ。まだちょっと結論は出てないんですけど、一旦こういうことじゃないかなと思ったのは、日本って結構その例えば炊飯器で10枚もする炊飯器売れてたりとか、トースターでただ美味しくパンが焼けるっていうものを何枚もするものを買う方がいたりとか、割とこう一つの目的に対してはっきりしてるものの方がヒットしやすいのかなという気がしていて、まあ、そういう意味ではこのスマートクロックの方は思い切って機能を絞っているので受け入れてもらえるのかなというふうに期待してるんですけどね。
そうですよね。
何でもできますってなっちゃうと逆にちょっとこう用途が思い浮かばなかったりとか、そこまでこう使いこなすのがめんどくさいような感覚になる方もいると思いますね。
スマートスピーカーを切ったりスマートディスプレイを極めようと思うとかなり奥が深い感じもして、そこのね楽しみまで到達できるといいんでしょうけど、まだそこまで日本は行ってないのかなって気もしますしね。対応機種もねアメリカとかに比べると少ないので、まあそこはもったいないなっていうところがあるので、まあそう考えるとスマートデバイスの入り口としてスマートクロックっていうのは非常にありなのかなっていう気がしますね。まあね、まさかレノボがこういう商品を出してくるとはっていうのはちょっとね
意外です。
意外な感じがしましたね。では最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
まあ今石川さんから意外と言われてしまいましたけれども、まあ、レノボは実はスマートディスプレイですとかスマートデバイスのまあリーディングカンパニーになろうと思って、まあ、パソコン以外にもですねこういったものを非常に積極的に今開発の投資もしています。でこれからもいろいろ新しいものが出てきますので、今後もぜひレノボにご期待いただきたいと思います。
はい、鈴木さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはレノボジャパンの鈴木正義さんでした。以上特集 Google アシスタント搭載レノボジャパンスマートディスプレイ発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども NTT ドコモに 5G について詳しく聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。また。